World Happy News。
皆様明けましておめでとうございます。ワールドハッピーニュースのお時間です。ワールドハッピーニュースは平井と馬場が世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組。平井と馬場とゲストの方を招いてお送りしますけれども、どうですか平井さん、新年一発目、最近どうですか？
私この年33になってですね、初めて一姫二太郎というのは、一人娘がいて二人息子がいるという意味ではないということを知りました。
そうなの？
南はもうだよね、うん、さあ行ってみましょう。ワールドハッピーニュース。南はも知らなかった？
一姫二太郎さん何？
ナスビ、ナスビみたいなことじゃないのよ。ナスビみたいなことじゃないの。
そうなんかさ、一姫二太郎って俺ずっと本当にお姉ちゃんがいて弟が二人ってことだと思ってたわけ、うん、それでさ、なんかこう三人いると社会ができるとか言うじゃないですか、うん、だからなんかそういうことなんだろうなと思っていて、なんかその男二人のいさかいをこう姉が止めるとかね、なんかそういうこの家庭内のこう調和っていう意味だと思ってたのずっと、うんうん、でさ、それで年末あの人と飲みに行った時にさ、うち一姫二太郎だからって言われた時に、うん、へえ3人なんですねって言ったら、え違うよみたいな、
うん、
でいや一姫二太郎っていうのは上がお姉ちゃんで下が弟ってことだよって言われて、みたいな。
そうなんだ、じゃあ3人じゃなくて2人兄弟でもいけるんだ。
そうなんです。
まあ、間違って覚えてるその何表現とかいっぱいあるもんね。
いや、とんでもないですよね。
二太郎の義はどこから来たんですか？
2番目よ、2番目。
2番目の、
そうそうそうそう、
ファーストガール、セカンドボーイみたいなこと
っていうことだったんですよ。
これずっとだから、
ね、ワンボーイ、ツーワンガール、ツーボーイだと思ってたんですよね。いやだから、まあ、まだ人間賢くなる余地が残っているなと思って。
いや、本当知らないこと多いです多いです。
皆さん、今回南やん帰ってきてますよ。ほら、
そうなんです。
もう皆さんお気づきでしょうね。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。なんて言うんですか、南やんとの収録は去年の5月に終わってるわけなので、
う
ん、
そうですね、夏前ですね。
何ですか、 10ヶ月、
あそっか、
あ9ヶ月、すごいね。
いやいやいや、
久しぶりだね。
まあぐるぐるねゲスト回してきますけど、やっぱりこれ南の安定感、
ね、ありますね、確
実。どんどん
欲しくなる。私コメンテーターだったんだって初めて知りました。
あ、そうですよ。コメンテーターです、あなたは。
いやでもね、みんな忘れてると思うんですけど、私もともとリスナーなんですよ。
あ、そうだよね。そうだよね。
ことの経緯を説明させていただくと、う
ん、お願いします、
うんうん、平井と馬場がクラブハウスっていう、まあ、音声 SNS でずっとハッピーニュースやってるのを私はただ一人で聞いてたってい
う。そうだね。
リスナーで、じゃあ Spotify でやるよって時に、南やんおいでよってことでなんか呼ばれて出てきてって感じで、
なんか思い出しましたね。
思い出しましたね。
思い出しました、初心を。ありがとうございます。また呼んでいただいて。
クラブハウスはまだあんのかね。
いや、わから
んじゃない。
あんのか、
あんのかな。なんかもう全然聞かないよね。
ポッドキャストやってる人増えませんでした、周りで。
あ、増えました。
増えましたよね、
会社の人とかで増えた、
ね、なので本当にあの今まで1年間やってきたのがなんか実生活にも役立つというか、マジ感謝みたいな現場が結構あって、
僕たちちょっとアーリーアダプターですからね。
え、アーリーアダプター、
ポッドキャスト、アーリーアダプター、
仕事アダプターか、まあ、物は言いようですね。
物は言いよう。さあさあ、新年ですけどね、
はい、
いっぱいニュース
ありますよ。今年は何ですか？何年ですか？南や何年なの？
うさぎ。
そう、うさぎだね。
うさぎのニュースが生まれた。
うさぎだね。
生まれたでしょ。
さあさあ、どうぞ。ちょっとじゃあ平井さんから行こうか。
はい、じゃあ私からですね。新年1月2日のニュースです。東京 MX ニュースから、都内各地で干支のうさぎにまつわるイベント開催ということで、新年2日目の今日1月2日都内各地は2023年の干支うさぎにまつわるイベントなどが開かれ、多くの家族連れなどが正月気分を満喫しました。稲城市にある読売ランドでは、うさぎ年生まれの人と名前に、あ、うさぎ年生まれの人と名前にうさぎの漢字が入っている人は3日まで入園無料となっており、2日の今日も多くの家族連れで賑わいました。 で園内ではですね、そのうさぎのレースが開かれて、子どもたちは馬券ならぬうさぎ券を手にレースの行方を見守り、うん、ギャンブルか。
うさ券ね。
そして1位を当てた人にはお菓子の人参ってわかります？ポン菓子が三角形
のタイプ
です。あれがプレゼントされたりとか。
嬉しいな。
園内には他にも体重がなんと10キロもある世界最大級のうさぎ、うん、フレミッシュジャイアントなどの公開も行われているということなんですが、
犬だね。
一方、文京区の小石川後楽園では昔ながらの正月遊びを体験できる催しが開かれ、晴れ渡った空のもとに楽しめるのは大人には懐かしく子どもたちにとっては新鮮な駒や羽子板、竹馬。子どもたちには普段馴染みのない昔の遊び道具にもすぐに慣れ、楽しいお正月気分を満喫していましたっていう、最後はウサギが本当に関係なくなるっていう。
関係なくなったね。
はい、
まあ、ハッピーニュースです。
ハッピーニュースだね。
ハッピーニュースですね。
ウサギですから。
しかしギャンブラーを育てる、
あれですね、英才教育が始まって、
英才教育ですね。本当に
何でもギャンブルにできちゃうんだね。
そうなんです。
やっぱ人間の根源的な部分なんでしょうね、ショーレースっていうのは。
かけたい、
うん、
社交心ってやつですね。
そう、社交心。そう、社交心って言葉大事ですよ皆さん。知るのと知らないのとでは
社交心ね。
なんか結構搾取されてるなみたいな気づく瞬間ないですか、その。
あ、
幸せになりたいっていう思いを。
あ、
商売にされてる、
あ、煽られてるんだなとかね。
違う違う、なんか当たるんじゃないかなとか、
はいはいはいはい、
そういうやつ、
はい、うん、確かに。でもそれは、ね、
そんなの大体そうだよね、
広告とかもね、そうですし、
煽ってくる感じですよね。
煽ってくる感じ、
まあ、ツイッターの通知とかも全部社交心煽ってるもんね、もともと。
なるほど、そうね。
今回は誰からだろう、なんだ
ね
とかみたいな
ね。それは本当にありますね、
気をつけてください、はい、皆さん狙ってますよ、社交心が。2023も、
はい、
うさぎ年、いいニュースですね。
いいニュースですね。
うさぎはね、こっから怒涛のうさぎニュースきますよ、
はい、
お願いします。次次、ぴょんぴょん行こう、ぴょんぴょん。
もうみんな、あ、いいね、いいこと言ってるね。
いいこと言ってるね。
産経新聞からですね、はい、1月4日の記事です。
お、ほやほやのニュースですね。うさぎ
を、そうなんですよ、ウサギを飼う人が増加、コロナ禍ブームで中年男性も取り
込む。あなただ、
うん、な、私です。もう、ね、中年男性っていうのは恥ずかしいけどね。俺も今ウサギ大好きですからね、飼ってますしね。
ラビエ、ババさんから連絡来なくなったの、ウサギ飼ったからかなと思ってました。
違うわ。
ウサギ飼ったら急に付き合いが。
ワハピの、そう、ワハピの収録なくなったのウサギ飼ったけんじゃない。
ウサギとワハピは何、トレードオフなの。
まあ、すいません、
同じ心の隙間を。そう、ね、じゃあ、令和5年の干支はウサギだが、動物のウサギをペットとして飼う人が増えていると。背景には長引く新型コロナウイルス禍で生活に癒しを求めるペット需要の高まりがある。特にウサギは鳴くことがなくね、そうなのよ、で散歩の必要もないため比較的飼いやすいとされていることも人気を集めていると。で、ここからセリフね。名前を呼ぶと駆け寄ってくるし、ゲーもできる、知能は猫と同程度、
ゲーできるんだ。
ペットショップウサギのしっぽの玉城さんはそう話しております。
今出身
専門店かな。
はい、ウサギは、危ない、うなぎって読みそうになっちゃう。
なんかそういうキャラクターいない、漫画で。カタ
カナ、それはうなぎ犬だ。
うなぎ犬か。
うなぎは鳴かないことから感情表現が乏しく、
違う、違う、違うの。うさぎは鳴かない。
そうか、
うなぎって言ったよ。
いや、うさぎって言ったよ。
今うなぎって言ったよ、ね、
やば、嘘。
はい、お願いします。
うさぎは鳴かないことから感情表現が乏しく、うん、懐かないように見えがちだが、実際には全身を使って飼い主に感情を伝えたり、しつけもできたりする。そうなのよ。
へ、
読んだら耳ピクとかするん。
こっち読んだら来るし。
かわいいね。
怒られてんのも超わかる。
シュンってするんだ。
めっちゃシュンってする。ですね、同社は首都圏、このうさぎの尻尾ってお店ね、うん、は首都圏で複数店舗を展開しており、うん、売上高は、うん、
専門店な
の。そうみたい。コロナ禍が始まった令和2年が、令和元年比でいうと 21% 増、
うんうんうん、すごいね。
で令和3年次の年には2年比で 7% 増、
うんうんうん、
で、次4年上期では3年同期比で約 3% 減、減ってんじゃねえか、うん、まあでもそれでも、まあ、それでも 21% 増えて、そっから 7% 増えて、だからすごいのよ。
へ
え、はい、越冬園ね、だからコロナ禍よりも多いと。 でコロナ禍に入って家族連れを中心にペットを求める人が、増加、来店者のうち6割が女性だが、熱心に世話をして何度も来店するのは中年男性が圧倒的に多いという。
増やす多頭飼いってこと？
じゃじゃ、なんかあるよ、
使いに来るんだ、
グッズとか餌とかね。
あ、凝りそうだね、なんか、
うさぎでも小学校のうさぎ小屋のイメージしかなくて。いや
俺もさ、そうなのよ、
臭いんかなって思ってたんですけど、ね、家で飼えるんですか？
これ、ね、匂いがね、ほぼしないんですよ。
そうなんだ、食べ物がいいからってこと？
ほんと草食だし、あのうさぎのおしっことか、ね、ちょっと嗅いだら匂うけど、別に部屋にいる分には気づかないね。
ちゃんとトイレでやってくれるんだ。
あ、うん、もうトイレトレーニングすれば。あ、
素晴らしい、偉いね。
はい、一緒に寝たりするんですか、布団の中で？
一緒に映画見たりはするね。
何それ、一緒に映画見てるって言えるんかな。
なんかね、じっと膝の上で
見てるの、
もうなんか口もぐもぐして待ってるけど、
知的な、知的なうさぎちゃんですね。
そう
ね、
知的なうさぎさんです。
そうなんですよ、なかなかいいんですよ。
あ、別にこれ隠蔽とかじゃないですよ、うさぎちゃんって普通に純粋なうさぎです。
そうだよ。
いや、なんか一緒に映画見てるとか言うから、もしかして人かなって思う人もいるかなって思って。
なるほどなるほど、
マイラビットってことね。うさぎで話してんだろうが。
エッチね。
ピンクヤンだ、ピンクヤンが、
英語で、英語
ピンクヤンが出てるよ、本当に。はい、というわけでね、需要は2倍になったっていう風に言ってる大手ペットショップ関係だと思います。
いや、すごいですね。
はい、以上です、
おめでとうございます。な
るほど、これね、ババさん家で飼ってるウサギの方は、あれなんですか、その小学校の飼育小屋にいるような感じのウサギを想像すればいいんですか？ある程度こう大きい、なんか、
いや、あのね、飼ってるのはミニウサギっていう、まあ、改良されてちょっとちっちゃい、
品種があるんだ、そういうのが。
なんかトイプーみたいな小型犬みたいなムーブがウサギにもあるんですね。
あるんですね。
ちっちゃいっつってもまあね、2キロくらいある。
あ、2キロあるんだ。
なるほど。ペットボトルくらい。
何リットル？500ミリの？
あれくらい。じゃあ、あの2リットルの、ね、
2リットルの、
でもっとちっちゃいウサギもいるんだけど、うちの子はでかい。
へ
え。でかめです。
いや、それで。
でかみちゃん。
ババさんの家に遊びに行ったんです、
う
ん
う
ん、
1回。会いました。
いや、それでそのまだね、いらっしゃってないんですよね、
うんうん、
で、まあ、あのケージだけ置いてあって、でそこにあのラビエっていうのが、あの木でこう切り抜いた文字のさ、なんていうの、いい表札みたいなのがピッピッピッと貼ってある、めちゃめちゃ可愛いやつ貼ってあって、
あれね、段ボールにあの折り紙で切り貼りで貼ってあるのよ。
で、
あれは俺が作ったわけじゃないのよ。
あ、びっくりした。
俺そんなにファンシーじゃないから。
いや、そうなのよ。だからそれがね、すごいあの笑えました。一番笑ったのはそうです。
ちなみにあの表札の裏返しにすると、お出かけ中っていう文字が出てくる。あ、部屋んぽ中か。部屋んぽ、部屋んぽ中。
部屋んぽ中。
ちなみに誰が作ったかっていうと、あのね、あの小4の女の子が作ってくれたの。
めっちゃいい話じゃん。それハッピーニュースだね。
なんか俺がもともと
手ごめにしている、
手ごめにしないわ、
小学4年生女児。
あれが光源氏大作戦だ。紫じゃないわ。それでね、あのいきますよ、知的すぎたかな。
はい、
あのね、
大丈夫ですよ、
あれですよ、
置いてきぼりにしていくからなわ。
あれよ、俺あの自走であの保護されていた、一時保護されていたウサギを預かったのね、児童相談所で、
保護猫的なやつ
の、それにまあ近い感じかな、だからもともとその児童相談所の職員の方が飼ってたご家族で、
なるほどなるほど、
もともとウサギを飼ってるお家にまた預かってもらってた、その時の子がこうくれたの、ラビエちゃんがこう独り立ちする時に、
じゃあもうラビエの思い出の子なんですね、その子はね。
じゃあ馬場さん里親ってことですね、
そう、まあ、里親かな、もともと
養育親、
飼われてなかった放置されてたやつを児相が保護しました、そのうちが保護しました、俺が保護しました。
素晴らしい、社会のためになってる。
そういう子はすぐになれるんですか？
なれないんです、これが。
ネグリクト的な。
そう、最初はすごいネグリクトされたから、めちゃくちゃね、ただこう
なんかね、スッとしてんの？1
年くらい飼うと全然表情変わってきてて、
写真を見返すと、
表情があるわけだ。
そうで、なんかその児童相談所を預かってもらうためにさ、俺が引っ越しだからちょっとお世話できない期間があるから、2週間くらい引っ越し、 で俺が児童相談所に持ってってその元々ね、うん、買ってくれてた人に預けたのよ、
うんうん、
でその時にその実際にこのラビエちゃんを最初にこうネグレクトされてる頃のラビエをネグレクトされてる家までこう引き取りに行ったというか、
うんうん、
そこでラビエを発見したおじさんがいたのよ、うん
う
ん、
はいはいはい、はい、
うさぎ飼ってるんだみたいな、
うん、
ちっちゃい子2人しかいないと家にウサギがいるみたいな発見したおじさんがいて、
うん、
そのおじさんがねラビエを見て泣いてた、
うん、いや、いい話じゃない、
こんなに元気になって、
ね、そういうことか、これは孫ことなきハッピーニュース、
ね、本当に元気になって、
うん、やっぱりねペットも大事にしないとダメですからね、
いや本当そうね、はい、
子供とペット大事にしたいです私は、
あ素晴らしいです、
は
い、
うん、そうですよ、
守りたい命その笑顔
ですから、どの区の評価が
いいスローガンですね、
いい一年にウサギ年だからね、
うちはこっからは琉球新報行くよ、
あ行ってください行ってください、
あごめんなさいね、
あいいですよ、
琉球新報行くさ、
はい、
1月2日琉球新報、
はい、
可愛い主役見に来てね、エトのウサギ元気いっぱい沖縄子供の国ってことでね、
沖縄にもウサギっているんだ、
うん、なんか沖縄子供の国っていう説があるんですよ、
あるんですね、
いいね、
うん、
飼育員の長峰マリノさんからもらった餌を頬張るウサギのコンペイトーちゃんっていう写真が載ってますね、
名前よ、
うん、写真載ってる、うん、2023年のエトはう沖縄市の沖縄子どもの国では9匹のウサギを飼育している、
はあは
あ、飼育員の、長峰マリノさんは食事中の口元など可愛い表情を見てほしいと今年の主役をアピールした、
なるほど、終わり
終わり
いやなんかすごいハッピーニュースの本流に戻ったようなニュースです、
そう久しぶりじゃない、
これぐらいでいいんだよ、
カモみたいなさ、
こういうんでいいんだ、こういう、
あ本当だ、カルガモのニュースを聞きたくなって
きた、カルガモニュースみたいな、ね、
いやいいんですよ、元気にね皆さん、
へえ素晴らしい、
今年はウサギが可愛いだけニュースになる年ですから、
うん、ああ本当にそうだね、ウサギにとってはウサギ
見に行きたくなったな、
ウサギね見てみたいな、見てみたいなって見たことあるんだけ
ど、うちのラビエ2人で見に行
きた、あそうだラビエに会いに行こう、
もうそれこそ最後にウサギ見たのきっと本当に小学校6年生とかだと思うわ、
本当ですか、
うん、
どこで、あ三島の公園に行ってみました、
三島の公園、
ノラ
三島の公園、いやいやいや、なんか動物園みたいなちっちゃい、
三島って、
あなるほどなるほど、
静岡の、
あそうそうそう静岡の
スナック天国じゃないですか、
あそうそう、いやめちゃくちゃいいスナックの看板がいっぱいあったよ、
あの辺、ね、うさぎもいいけどうなぎもね美味しいので、
うなぎも美味しいですね、
ふっく
らされた
そうなん
です、上手だねあなた
桜屋です、桜屋、
うんうん、行きました、あの綺麗な川沿いのやつね、
あれもう一回ああいうところでうなぎ食べちゃうとさ、まあ言い方は申し訳ないけれども、うん、都内で食べれなくなっちゃうじゃないですか、うん、
都内のハードルがねちょっと上がります ね、
うん、江戸のうなぎもうまいけどね、
でもそれでさ、ね、その都内でもここは本当にうまいなっていううなぎ屋をね、うん、去年の夏前ぐらいに発見して、うん、でまあそれであの幸い新幹線に乗らずともうなぎをギリ食えるようになったっていう感じですね、
ちょっとその情報知りたい なんていうお店、
ちょっと待ってね、なんだっけなんだっけ、
私あの関西風のうなぎが好きなことを去年発見しました、あ
カリッと焼いたやつ、
うん、
あそう、そのふっくら系じゃなくてね、
吉塚うなぎとかね、福岡のパリパリで、
パリパリなんですよ、やっぱパリパリの文化の方でしたね、
私確かに俺天神でうなぎ食べたな前、
天神ね、
うん、あれなんでうなぎ食べたんだっけ、馬場さんいましたっけ、
いやいないんじゃない
あれそっか
いつも一緒やん2人、
いやなんかそうそう、あの
うなぎ食いそうだもんな俺たち、
うんね、
俺たち、あでも独身のやりそうなことですよ
独身そうね
なんか私うなぎを一人で食べて日本酒飲んで午後過ごしてる時めちゃくちゃ独身貴族の気分だなって思いました、
いやいいじゃないそれも
いいね、
やっとるな、
江戸っ子独身貴族だね、
江戸っ子独身貴族だね、五反田のうなぎ屋さんはですね、
五反田なんだ、
はい、
はい、
うなぎの米山っていうところです、
米山、うなぎの米山、
はい、うなぎ米山っていう、
めっちゃハンバーガーハンバーグ売ってそうなんですよね名前が、
大崎、五反田って言っても大崎広小路の駅の近くなんですけど、
はいはいはい、
なんか本当にマンションの1階にあるような、なんかまあ普通に外から見るとただの定食屋さんみたいな感じなんだけど、
ここ、
いやここ ね本当に美味しいんで、まあ多分ランチで行くのがいいと思うんですけど、ちょっと早めにね行かれた方がいいかもしれませんけど、ね、ここは自信を持っておすすめできるうなぎ屋さんです。はい、
食べたくなってきた。
ぜひ。ああ綺麗、柔らかふわふわそうだ。
そうふくらけふくらけ。あとはまあやっぱうなぎも美味しいけど穴子丼も美味しいなと思って。
食べたことないかも穴子丼って。なんか寿司の穴子しか食べたことない。
美味しいですよ。
甘辛タレ。
そう甘辛タレで。でまあうなぎみたいに調理したんだけど、まあうなぎともまたちょっと違うから、うん、なんかまたそれはそれで一つエンタメみたいな感じで。うん。
ふわふわの穴子
も。うさぎがご飯食べてる口が可愛いよからここまで広がるのがハッピーよ。やっぱり
次
すごいね。
次は黒うさぎの
話。黒うさぎの話。黒ギャルじゃん。
黒ギャルです。
エッグとかの話してるのか今の。
うさぎ界の黒ギャル。
うん、
はい、南日本新聞さんからですね、1月2日の記事です。
うん、
黒うさぎっていうねいるんですよ奄美大島にね。独特の、
原種独特の
あのやつがいるんですよ。
天然記念物じゃないですか。
ですね。
絶滅危惧種的な、
でねこの子たちはねちょっと、いなくなりそうだったんですよ。まあいろいろね読んでるんで分かるんだけど、
はいはい、
黒うさぎの生息域が拡大、南北の分断解消へ。
お
すごいね。昔の旧ドイツか朝鮮半島みたいな、
写真調べたけどめっちゃあれやで、ネズミっぽいウサ
ギ。ネズミっぽい、黒くて耳がね短いの。
天とかに近いかも。
で南北の分断解消へと、でそれで交配が進めば遺伝子が多様化する、つまり絶滅リスクも低下する。
なるほどね。
しかも天敵、さらにあるよ、天敵のマングースは秋にも根絶宣言。
いなくなったの、マングース、
ね、
ハブと戦う、
う
ん、マングースが、
ね、
じゃあハブがめっちゃ増えるんじゃない。
どうだろうね。奄美、
まあ、でも生態系がちょっと変わってきたよっていうニュースですね。
そういうことなんですね。
いい方にね、
うんうん、
奄美大島に生息する、国指定特別天然記念物の奄美の黒ウサギが、
はいはい
ですね、政策が拡大しまして南の、島の南北に分断していた個体群がつながりつつあります。
素晴らしい。
さっきも言ったように遺伝子が多様化してというところと、
マングースが大移動してんだ、
ね、
マングースはねもう早5年確認されていないらしいよ。
へえ、
そうなんだ。へえ、
コロナかな、
かつて
か
何だろう、何株かな。かつての奄美の黒ウサギは奄美大島のほぼ全域に生息していました。
なるほど。
しかし1979年に毒蛇のハブ対策で持ち込まれたマングースに捕食されて激減。
そういうことなんだ。かわいそうな話や ね。
で2002年から2003年に、専門家が行った調査では島の中部がぽっかり空白地帯となっており、主な生息域は南と、北でね、各国一部だった。
なるほど。
でこの約200万年前の地殻変動で大陸から切り離された、世界でですね、世界で奄美大島と徳之島のみに生息する奄美の黒ウサギはただでさえ遺伝子の多様性が低い環境下にある。だから分断されると余計、多様性が失われてやばい。
弱い
な。なるほど。
うん、はい。なんだかんだ言ってね、いい感じにマングースの駆除が功を奏したみたいな。マングースの駆除が2000年から本格的に始まったそうですよ。
お、結構長いことやってるんだ。
ね、
で多い年には3000匹以上。
すごいな。
でもマジで人間ごめんなさいですよね、これは。
まあそう
だね。
まあ申し訳案件だね。
してって
で2018年春を最後に捕獲実績はなく、糞や足跡も見つかっていないと。
なるほど、そうなんだ。
探知犬が調べても痕跡はない。カメラにも映って
ない。生態系大事ですね。
なるほど。
いや最近アバターウェイオブウォーター見たんですけど、
新しい映画。
はいはい、
それもなんかこういう生態系を守るみたいな話で、種族分断された種族がつながったりとか、まあいろいろするんですけど、やっぱ人間ってめっちゃ悪いやつやなっていう気がしました。今のニュースもそうだし。
悪いよ。
悪いやつだな。
悪いのよ、悪いのよ。
だからなんか今あのなんかこの間でもないけど、何年本当に最近の何年か前にあの、うん、なんか海底火山の噴火で新しい島ができたっていうのあったじゃないですか。
ありましたね。なんかでかい、結構でかめのやつね。
あ、そう、結構でかめのやつ、うんうん、でなんかまあやっぱりあれをその調査しに行くってなった時に、うん、その島の固有のその生態環境を壊さないようにしなくちゃいけないっていうことで、うんうん、まあ、これまでその人類はそういうのにミスり続けてて、まあ、あのうっかり猫を上陸させてしまってなんか鳥が絶滅してしまったりとかいろいろあるじゃないですか。でそういうのを防ぐために今回本当にそういうのをねめちゃめちゃ気使ってやってたらしいんですよ。まあ、ところがあの停泊してた船からゴキブリが出ていって、
あ、強い、
ゴキブリはねやっぱ増えるらしいんですよ。それで やっぱね、あいつらのすごいのはね、その餌があるかないかとかって関係なくて、あのお互い食うから、あの自給自足なわけ。
すごいね。
やっぱ生存戦略がなって、
ね、もう勝手に種としては増えていくらしいんですよね。
恐ろしいね。
もう勝ち目ないよね。すごいなと思って、なんかおぞましい生物
が失敗してしまったんです
よ。いやそうなんですよ、
天敵や。
もう近づいちゃいけねえんだと思って、
まあ、人間も自然の一部っちゃ一部だけどね。
ああ、まあね、それもまあそうなんだけどね、
まあ、というわけで今回は人間がやったことを人間がもう一回、ね、尻拭いをして元に戻しましたと。
素晴らしい。自分で拭くっていうのが大事ですよ。
血拭きです。
やっていこう。血
拭きでした。大事なことですね、
はい、そうありたいですね、はい、私たち。
いやー、そうですね、
はい、というわけでうさぎ、
ひとさぎ3年ちゃん行きました、
はい。
続いてなんですけど、ちょっとあの当初の予定と違うニュース読ませていただいてよろしいですかね。
うん、どうぞどうぞ、
はい。共同通信からで、22年の12月31日のニュースからです。賞味期限180年誤り回収、山形ぶどう果汁2203年12月ということで、山形県鶴岡市の JA 庄内田川は30日2023年12月とすべきぶどう果汁の賞味期限を180年誤り、2203年12月と記載したとして計1030本自主回収すると発表しました。
あ、かわいそう
に。JA によると回収対象は月山ぶどう果汁 720ml と山ぶどう原液 1000ml で、賞味期限の表示の誤り以外は問題がないということで、正しい期限内であれば飲んでも健康に影響はない
いや、いいね。
うっかりしたね。
いや、うっかりしたね。
超うっかりだね。
ほんとほんと。
年末疲れとったんよ。
疲れとったんだよね、
きっと、ね。間違えちゃったんだよね。
めちゃくちゃミスしちゃうよね。わかるわかる。
もうここまでのなんかこうミスはもはや偽装とかではなくて、うっかりです。
うっかりです。もうやろうと思って狙ってやれないから。
そうなんですよ。
これ180年伸ばしたらニュース乗るぞみたいな逆できないよね。
更新すればいい、更新すればいいのか、う
ん、そんな器用なことはしてない。そんな器用なことは。
お疲れ様です、ご担当者の方。
しかしこの間あの私は知らなかったんで感心したんですけど、うん、日本酒っていうのは基本的に賞味期限ないらしいですね。
あ、そうなんだ。塩みたいよね。
そうなんだ。
まあ、多分あの味は変わると思うんだけど、変質はすると思うんだけど、ワインも多分そうだけど、でまあ、それでさ、まあ、ちょっと私のたまたま何かしらのライフイベントがあった時に購入した自分が生まれた年のワインっていうのを飲んだんですよ、
す
この年末。
すごい。
でなんでこのタイなんでこのタイ
なんですか。いいこと
特にいいことはない。で1989年のワインだったんですけど、あのだからまあ33年ものっていうやつで、でさ、さすがにそこまで古いやつってこれまで飲んだことなくて、でまあもうコルクとかボロボロになってるからさ、あの本来であれば上手にそういうヴィンテージのコルクを抜く道具っていうのがあるんですけど、なかったんで、もうあの割れるからもう菜箸で中に落とすのよ。でまあ飲むんだけど、案外ね飲みやすくて、なんかもっと古いワインってやばいのかと思ったら全然うまかった。
すっごい値段高くなるんじゃないですか、それって。
いや、あのね、ヴィンテージワインって本当にピンキーで、確かに1989年っていう同じワインでももう本当に5万10万いくやつもいけば、3000円とかのもあって。
あ、そんなんで買えるんだ。
そうそうそうそう。だからもうその辺はあのちょっと私はよくわからないですけど、まあ割と安いやつを飲んだつもりだったんだけど、案外美味しかったなっていう印象
です。なんかこれはあれですね、大人としてやってみたいことの遊びの一つです。はい、
生まれ年ワイン、
なん かこうワイン好きなお父さんが子供が生まれた時に買っといて嫁に出す時に渡すみたいなエピソードは聞いたことありますけれども、
素晴らしいですね。
あるね、
あるね、
セルフでやっちゃえばいいんだよね、その親がやってくれないからね。
だからもうあれすればもう小学生とかさ買ってさ、あの所有すんのはいいんだよあれ。
あ、そうです
ね。だから飲まなければね、
タイムカプセルとかにコニャックとかぶち込んでてどうすか20歳の時に。
でもそれいいかもしれないね、あのいわゆる海底熟成ワインみたいなもんでしょ、
土中
で、
ね、そうそうそう、
地中でね、ひんやりしてて良さそう、ね、環境としては
気温が安定してりゃいいんだろうからね、
いいんじゃないですか。
なるほど、面白い
です。ハッピー推奨です、
はい、やってみてください、
やってみてください、はい、という、賞味期限切れのニュースでした。
ほっこりほっこり。
で、続いてこのままいきます、12月25日の読売新聞オンラインからです、トドとアシカが気ままに動き回る中、600トンの水を抜き水槽の大掃除、鳥羽水族館ということで、まあ、ね、大掃除皆さんもしたかと思いますけれども、三重県鳥羽市の鳥羽水族館でも19日に恒例となっている水槽の大掃除が行われたということで、トドのキンタとカリフォルニアアシカのリック、灰色アザラシ3頭が飼育されている怪獣の王国の水槽は奥行きが13メートル、幅が16メートル、水深 3.5 メートルということで、普段ここに入っている600トンの水を抜いて、キンタとリックが気ままに動き回る中で飼育員8人が高圧洗浄機を使って水槽の壁や床に溜まった泥などを洗い流すと念入りにブラシ掛けをしていましたというニュースです。
それ大変じゃない、それ
なんかどうなんだろうね、
気合入ってないと無理だね。
それをだから入れ直すまでにさ、その子たちは大丈夫、我慢できるのかな、
シャワーとかでかけてあげるじゃないですか、
バシャバシャ、
あ、それはあり得るね、
かけとくのか、
確かに確かに、高圧洗浄するのかもしれないしね
体を、
うん、ふわ
っつって富士壺とかついてるかもしれない。
いや
トドってすごい賢いらしいね、あの優しくて、
あ、そうなんだ、
でも重そうな顔してますよね、彼ら、彼女ら、
彼女ら、
ただ死ぬほど口が臭いらしいよ、
それは知らなかった、
なんか歯磨きしてくれる鳥とか来ないと、あれカバか、
あ、それはカバだ、
カバか、
なるほど、
らしいですよ、優しくて臭い、
前もこれひょっとするとワーハピで話したかもしれないですけど、箱根のプリンスホテルに泊まりに行った時に、プリンスの隣に小さい水族館みたいなのがあって、でなんかアザラシアシカショーみたいなのがあるんだけど、とにかく何もできないのよ。でなんか多分いろいろ芸を仕込もうとして仕込まれてんだと思うんだけど、なんかあの比較的不器用な子で、あのもうなんかできるのがクルクルすることしかないから、クルクルしますって言って延々とクルクルしてるのを見せてくれるみたいなね、すごい緩いあれがあって、
ハッピーニュースな、あのテンションですね、
よかったですよ、ゆるくて、
なんかあれをさばいてるお姉さんがよかったね、
あの飼育員のお姉さんね、
近い、そう、
あの一生懸命一生懸命やるんだよね、でやっぱもう、あのあんまり何もやってくれない動物のショーっていうのはね、ぶっちゃけあれ飼育員のお姉さん見に行ってるようなもんだなって思った。
でも最近その飼育員のお姉さんとか、そのパレードのお姉さんとかを見に行く人が多いって、あの TikTok でそういう人を撮ってるっていうのを聞いて、なんか時代が変わったなって思いました。
あれですか、
確かにな、
ジャンボリミッキーとか話して
るんですか。あ、そう、ジャンボリミッキー、そう、
ジャンボリミッキーお姉さんも可愛いよね、
ね、
びっくりでした、そういうことですよ、
そういうことです、
アシカショーのできない子の見に行く、
なるほど、
あとはまあ台湾のチアリーダーだね、
ああ、そうなの、なんだっけ名前で、
チュンチュン、チュンチュンだ、
はいはいはい、台湾楽天ですか、
台湾楽天、いや、なんかね、今ね、密かに海外の、なんていうの、チアリーダーが流行ってんだよね、今ね。
ね、そうそうそうそうそう。
向こうでは本当グラビアアイドル扱いされてるよね。
あ、そうなんだ。
なんか
向こうって多分グラビアアイドルがないんですよね、文化的に。
おお。
そうか。そういうもんか。なん
か韓国とかってグラビアアイドルがいないから、めちゃくちゃ日本のグラビアアイドルに詳しかったり。
なるほど。
アイドルしかその見れるものがないから、女の子の体を、はいはいはい、だから細い足にしか興奮しないんだって韓国人男性が言ってました、
まあ、確かにそれを言われてみると韓国のアイドルの子たちがものすごいなんかあのボディコンシャスな感じなのは、あれはグラビアを兼ねてるっていうことなんですかね、
らしいです、なんで文化としてあとこそういうチアリーダーとかアイドル系が受けるんですね、
なるほど、納得感あります
、いや韓国のアイドルはね、 今はニュージーンズよね。
ね、おしゃれだよね。
ニュージーンズかっこいいよ。
ちょっと前までエスパだったんですけどね。
う
ん、
ちょっと前までね。でもなんかエスパやっぱりこう勢いがなくなってきたかな。
うん、やっぱりすごい良かった時はすごい良かったし、いやもうこれは完全にプログレだわと思って聞いてたけど、うん、まあちょっと最近はなんかそうね。
そうね。そう、まあ、あとでも日本だとようやくすごいの出てきたね。何何 XG。
知らない
。XG。
海外でめちゃめちゃ今バズってるよ。 TikTok とかを中心に。
それ男性のアイドルですか？
いや、あの女性なんです。
女性のアイドルで、
APEX 参加の、まあ、レーベルで、プロデューサーが確か日本人と韓国人のハーフの男の人、多分同世代ぐらいだった気がするんだけど、
なるほど
ね。ネクストジェネレーションが
すんごいのよ。マジですごい、ラップが。
でもさ、
そうなんだ。
どうすんの、こんなにすごい勢いで出てきて。怖くない、うん、もう
ウゴのタケノコだよ ね、
ね、うん、だ一瞬のブームのタイミングでこうパッと乗れなかったらさ、うん、もうどんどん後発が出てきちゃうんでしょう、きっと。
本当だよ ね、 ね、すごい時代、はい、
どうなることか。でも技術に裏付けされるものはないからね、やっぱ。
あ、まあそれはまあそうです。
技術以上にか、
ね、うん、はいはい。でもなんか APEX がここでなんかもう一度当たってくれたりするとちょっと、うん、あれですね、平成のためとしてはちょっと いい感じがするよね。
うん、ね、まあ、あとは本当にそのアイドルの寿命が伸びてくれればね、もっとより嬉しいですよね。
それもそうだ、うん、
まあ、それはあれだよ、もう消費しようとしてる客が悪いよ、こっちの、
うん、すぐ乗り換えちゃう、
ね、もっとあれしよう、うん、サステナブル、 SDGs にしよう、う
ん、ああそれ大事だな。
はい、じゃあ次のニュースいきます。
今日終わりだよ、ここで。
終わり、もう終わった。
そうなんです、
終わりだよ。 SDGs です。 SDGs というわけでね、終わりました、はい、どうでしたか、お正月、終わってね、最初の新年、最初の。
こんなに今年うさぎ年なんだって実感することはなかったです。これが初めて。うさぎなんだ今年。
だからさ、いろんな干支の年があるけどさ、やったらうさぎなんかちょっと、うんうん、いじられない、いい感じになってね。
そうなんだ、
ガチだよね。
ヘビ年の時なんてこんな盛り上がんないよ、なん
か。確かにヘビは盛り上がんないよね。
俺と平井さんはヘビ年ですからね。
そうなんだ、
なんか神社に白ヘビが奉納なんちゃらとか、そのぐらいしか多分出てこないでしょ。縁起がいいニュース。
中高年男性に人気。あ、そう、
馬
年
ね。馬年、
しかも初夢が馬に乗る夢でした。
あ、うん、素晴らしい。
見ました、初夢。
見た見た
見た見た。
何何。
俺はね、住宅街で何かから逃げる夢でした。走って。
忙しいね、仕事がね。
いや、ね、
それは
やだやだ。
なんだっけ、俺は平井さんに初夢について送ったけど、
ああ、なんか送ってもらったよね。
LINE したの。
そうそうそう。
うん、
何見たっつって、
うん、
何
だっけ、忘れましたけど。なんか不穏な夢だった。不穏な、う
ん、なんかあんまりあれだった気がするな。
思い出した。
何？
いや
言えない。
あれやっぱ忘れた。夢ってこういうもんだよね。夢ってこういうもんだよね。やっぱ忘れたわ、すいませんでした。というわけで、
はい、
あ、終わり？
終わりますよ。
なんか終わりの文言全然忘れちゃったんだけど、ちょっと
待って。今日みんなものすごいなんかあれだよね。
うん、
なんだっけ、
正月、正月、
ワールド、これだ。
ラルドハッピーニュースでは皆様からのお便りを、
そうだね、あのね、全く何も
しております。
そうだよね、
これはまたしどろもどろ英語を聞けるぞ。
いや本当にマジで最初に戻ってると思うよ。あ、来た来た来た。え、あ、違うな。んああ。あった、エンディングあったよ。あの、ちゃんとあるフリーが書いてあるやつ。
あ、素晴らしい。
じゃあ行かせていただきます。
お願いします、
はい、ワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムメッセージフォームより、アットマーク WHN アンダーバーインスタ、インスタはアルファベットで INSTA です。ラジオネームを忘れずに。
こなれやん、
こなれやん、素晴らしい。
いや、合ってた、
ブランクなくさらっと言えましたね。
あ、
よかった、はい、ありがとうございました。
では締めさせていただきます。
お願いします。
よろしくお願いいたします、というわけで、ここまでのお相手は平井と
ババと
南アンでした。バイバイ、
バイバイ、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。